米印ここから有料会員限定部分です。立花、ちょびさんが留学される前に上演された、無給電車、を拝見しているのですが、まさにあの世界ですね。俺の、そうです。ほぼリアルです。笑い。だからもう、警官にも各地で怒られて、ヤクザに怒られたこともあるし、笑い。立花、あの作品ではとんでもない熱量、お芝居を続ける、ための熱と難しさを本当に感じました。俺の、しんどいんですよね、やっぱり。立花、たまにふっとあれに帰るときとか。俺の、何してるんだろう、と、思いますもんね、自分が、笑い。でも、お客さんの顔を思い浮かべると、あ、続けなきゃ。って、もうそれが本当に一番の原動力ですね。待っててくれてる人がいるってことは、やっぱりね。何よりも嬉しいことだから。立花、その頃から、常連のお客さんがいらしたんですね。俺の、毎回、そう、もう場所取りしてくれる、なんなら。先に取っといたよ、って、来てくれて。立花、芝居を打つ場所を、ですか。自分が見る場所じゃなく。俺の、そう。僕らが準備している間、離れてどっか行ってて、芝居が始まったら、遠くで見てるんです。その、お客さんが集まるから、前に来させるためにちょっと遠いところから、俺はまあ前に見られてるから、みんなで見てくれ、という感じで見てて、笑い。立花、まるでスタッフさんのように。俺の、本当に、笑い。で、芝居が終わったら、物販を追っている間にいなくなってて。そして全部終わって、疲れた、よし、帰ろう、って言って休憩してる時に、おい、差し入れ持ってきたよ。って、笑い。もう、なんだこれは。天使、じゃないか。って、笑い。そんな方がたくさんいらっしゃって。応援してくれて。立花、すごい。笑い。でも、それはありがたいお話ですね。モチベーションにも直結しますね。俺の、いやー、本当にね。すごかったです。関西の時に、バイトをしたくないって言って、最初、丸尾が上京すると決めたんで、意地でもバイトはしない、って、向こう、東京、では路上パフォーマンスで生活するって。だからそんな中でやっぱり、ね、不安な中で行って誰が来るのかな。と思ったら、そうやって、支えてくれる方がたくさん集まって。で、上京一発目の公演が関西の動員を抜いたんですよ、一気に。でも、東京に知り合い一人もいなかったから、全部路上のお客さんなんです、みんな。だから結構、異様な雰囲気で。王子小劇場、現花丸学習会王子小劇場、でやったんですけど、全部ブルーシートを引いて。赤テントに憧れていた時期で、から、十郎さんみたいな見せ物小屋にしようって。そこに路上のお客さんが来て。芝居が終わって、ありがとうございました、って全員吐けた時に、なんか、歴史に名を残せ。鹿殺し。っていう、わけのわからんコールが始まって、笑い。立花、それは、客席から。笑い。俺の、そうなんです。笑い。カーテンコールの仕方とかもわからないから、これ、カーテンコールなのかな。って言って出てって、ありがとうございます。立花、本当にお客さんと一体。といった感じですね。俺の、いやーもう、面白かったです。本当に。立花、それは、でも嬉しいですよね。へこんでる場合じゃない。って思っちゃいますね。俺の、やっぱりね。本当に、頑張んないと。って思いました。雨の月とかが大変だったんですけども、 土方の方と一緒で、雨の時できないんですよ。だから、梅雨の時期は、稼ぎがもう3分の1くらいになって、ずっと毎日部屋にいるっていう。立花、最初の誓い通り、アルバイトはやらずに。俺の、全くせず、2年間は。2年半かな。2年間した時に、やっぱり先輩方はしんどかったみたいで。僕の先輩の役者が、ちょびと丸尾と入り混じりと、もう3人いたんですけど、3人とも2年半で辞めちゃって。だから、本当に、無給電車、みたいに、もう、ちょっと、俺は辞めるわ、って、関西に帰っちゃったりして。続けるのがやっぱり一番難しいんですよね、お芝居って。立花、続けることが才能だ、みたいな言葉もありますね。俺の、ね。でも多分、もう他のルートがない人間しかできないんだなと思いますね、多分。この間、僕が今、音楽を担当している、墓場、女子高生、っていう、乃木坂46、さんの舞台なんですけども、それに行った時に、丸尾が演出で福原光則さん、ピチチクインテッド主催、が脚本を提供されてて、何度も上演されている脚本なんですけど、その読み合わせの時に、福原さんが、乃木坂の子たちに、君たちは本当に下手くそすぎる。なので頑張ってください。って、苦言を呈した後に、僕は、舞台上に立つ役者っていうのは、もうそこで、セリフを吐く瞬間にしか、声を感じられる人間しか、立ちっちゃいけないと思っている。だからもう、声、を感じないのであれば、今すぐやめた方がいい、って言われて。僕も、それはもう、ね、10年やっぱこうやって東京でやってきて、ちょっと忘れかけてたことだったんで、確かになぁ、って。その、必然、がない人間は、お芝居続けちゃダメなんだな、と思って。すごくそれはグッときましたね。身につまされたというか、改めて初心に帰らないとな、と思いました。立花、お芝居に限らずですけれど、ずっと続けると、いつか慣れて、どこか麻痺するところが。俺の、なんかね。その、効率を求めた結果、大事なことがなくなっちゃったりね。立花、ありますね。そして、ある日、全くの素人さんや演劇の世界で日の浅い方たちのお芝居なり表現なり見て、おお、となる瞬間とかが。俺の、そうなんです。忘れてた。ってなることがあるんですよ。でも、鹿殺し、って、すごく特殊な劇団で、ちょびと丸尾が二人いるので、お互い妥協を許さないんですよね。やりたいことに対して。常にこう、表現の上では喧嘩してて、なんか、そういう意味ではすごく効率が悪いというか、両方のやりたいことを試さなきゃダメだから。試さないと、やっぱお互い気が済まないんですよ。で、試すときに、やっぱ全力で試さないとダメだから。ある意味、鹿殺し、にいる間は、その、なんだろな、我が身をかばうというか、そういうことがないんですよね。その、保身に走ることがないっていうか、立花、保身に走れる状況じゃないですね。俺の、そう。それどころじゃないから、笑い。常にこう、玉が飛び交ってるから。立花、そこに、こう、切り込んでいかないと、玉に当たらないように縮こまっていたら、出番なくなりそうですね。俺の、そう。そうなんです。だから、ある意味すごくいい劇団だなと、ね。いつだって命がけでやらないと、追いつかないことばかりなんで。そりゃもう、いくつになっても。立花、鹿殺し、さんは何回か拝見していて、毎回このエネルギーはどこから湧き出てくるんだろう。と思っていましたが、今のお話がその理由の一端なのだなと納得しました。俺の、そうですね。 でも本当に二人が続けてくれてるのが嬉しいですね。二人が続けてくれないと、劇団鹿殺し、じゃなくなっちゃうんで。立花、そういう意味では、ちょびさんが留学されてご不在だったことは、インパクトが大きかったのではないですか。俺の、そう、いや僕は、本人も言ってたんですけど、行って、帰ってくるけど、何も変わらないから。とりあえず、無理しなくていいので、続けておいてください、って言って行かれて。普通はね、守ってよ、よろしくよ。って言ってるのを全然言わずに、とにかく、体と心に無理のないように、続けてってくれたら、あたし帰ってくるんで、って言って行かれたので。立花、信頼されていたんですね。やっぱり、帰ってくる。何も変わらない、って言えるのも、強さ、ですね。俺の、ね。もちろん、本人は、向こうで僕らの活動を見て、モチベーションが下がったりすることがあったんですけど、でも、まあ、やっぱ帰ってきて、よし。って言ってやってくれてるので、今。なんか、それはありがたいなと思いますね。二人が続けてくれないと、鹿殺し、ではなくなっちゃうので、絶対に。なんか、本当にそれにつきますね。鹿殺し、という団体に関しては。劇団でやっていくって、やっぱすごい大変なことだから。立花、ある意味集団生活と同じで、長い間一緒にいると、ものの考え方みたいなものが、俺の、に通ってくるんですよね。共同生活している時も思ってて、同じテレビを見て、同じ映画を見て、同じものを見て、同じ感想を言い合ってしまって、こりゃ、ダメだよね、とか、こりゃ、めっちゃ面白いね、とかいうのを共有しすぎちゃって、あ、こりゃまずいな、って思った時期はやっぱりありましたね。立花、どう、されました。その時、俺の、なるべくだから、自分の時間を作るとか、あと自分の好きなものを、改めて確認するとか。それは今でも、ちょびは、した方がいいよ、って言うんですけど。やっぱりね、同じ方向を向いている人間がいっぱいいるっていうのは、いいことなんですけど、やっぱり弱みでもあるから。いろんな方向を向いている人間が、同じ方向を向くっていうことの方が、すごく健全な劇団だと思うので。それはすごく目指さないとなと思いますね。米印ここから、インタビュー下に続きます。